パウロは今、アグリッパ王の要請でフェストス総督が開催した聴聞会場で自己弁償をしています。パウロに自己弁償は、主を証しすることでした。パウロは自分が青年時代にどんな生活をしていたか、当時のユダヤ人たちはすべて知っているという言葉で、本格的に自己弁償を始めました。何一つ隠すことのなかった青年パウロの生き方は、中身が透けて覗き見ることのできる透明なショーウィンドウのようでした。当時、神様から遠く離れていたユダヤ教の影響の下で、青年パウロが神様を誤解し、律法を救いのための絶対条件と誤って理解していたとはいえ、神様への彼の心だけはいつも純粋で完全でした。それで彼が神様の御心とは違って教会を踏みにじる時も、不当に不義で自分の私欲を追い求めたことはありませんでした。青年パウロの生活の土台は神様に対する熱心さと情熱のみであり、不当で不義な自己の私欲ではなかったからです。青年パウロを知るユダヤ人たちの中で、その事実を知らない人はいませんでした。パウロの証は6節に続いていきます。今、私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちの先祖にお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。韓国語、望みをかけると翻訳されたギリシャ語の原文、エルピスは、希望を意味します。パウロが本文の聴聞会に再び呼び出されたことは、彼がローマ帝国の人為法に違反したり、ユダヤ人たちの宗教法を破ったからではありませんでした。理由があるとすれば、ただ一つ、先祖代々伝えられてきた神様の約束に対するパウロの希望のためでした。パウロの希望は、この世の不義栄華や立身出世ではありませんでした。主の証明を受けた後、パウロの希望はいつでもどこでも変わることはありませんでした。ただ神様の約束に対する希望でした。7節前半です。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。韓国語を望んでいますと翻訳されたギリシャ語動詞エルピゾは希望を意味する名詞エルピスの動詞型で希望するという意味です。パウロが本文で希望すると言及した神様の約束は、パウロ個人の望みではなく、イスラエルの十二部族、言い換えればユダヤ人ならば、老若男女を問わず、誰もが望んでいる希望でした。まさに、メシアに対する神様の約束でした。神様はいろんな預言者を通じて、メシアを何度も約束なさいました。この地にメシアを送られ、ご自身の民をお救いになるという約束でした。ダビデの息子ソロモン王が死んだ後に、イスラエルは北王国と南王国に分裂しました。そして北王国は紀元前722年アッシリア帝国によって、南王国は紀元前586年バビロニア帝国によって滅亡させられました。それ以降も数百年間、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国の支配を受けてきながら、自分たちを救ってくれるメシアに対するユダヤ人たちの希望はだんだんと一層強まっていきました。7節後半です。王よ、私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。とても変ではないでしょうか。パウロの希望とパウロを告発した大祭司長グループの希望がお互い別々の希望ではありませんでした。パウロもパウロを告発した大祭司長グループも、神様が約束なされたメシアに対する同じ希望を持っていました。それにもかかわらず、メシアに対する希望を持ったパウロが、メシアに対する同じ希望を持った大祭司長グループによって、 告発されるという奇異なことが起こりました。この事態を一体どのように理解すればよいでしょうか。信仰の真実性は信仰の行為ではなく信仰の対象によって見分けられます。巫女を訪ねて祭事をする人々はとんでもない金額のお布施も惜しく思わず両手をすり合わせて祈る姿は非常に厳粛に見えたりもします。そんな行為自体だけでは彼らが立派な信仰を持っているように見えます。しかし彼らの信仰の対象が雑多な悪霊に過ぎないので、彼らの信仰は人間を正しく立ててくれる誠の信仰ではなく、かえって人間を迷いに陥れるつまらない迷信に過ぎません。このように信仰の対象が信仰が誠かどうかを決定します。パウロを告発した大祭司長グループも同じく主神様を信じていました。そして彼らは皆神様が約束なされたメシアに対する希望を持っていました。しかし大祭司長グループが望んだメシアはローマ帝国を追い出し彼らに政治的な独立と繁栄をもたらしてくれるメシアでした。そのような世俗的なメシアの観点で見たとき、貧民街ナザレの出身で卑賤なみすぼらしい格好のイエスはメシアであるどころかメシアを詐称する詐欺師に過ぎませんでした。大祭司長グループがそのイエスを十字架に釘打ち殺したのは彼らのメシア感から見ますと至極当然のことでした。青年時代のパウルもやはり彼らと同じメシアを希望しました。青年時代のパウロが教会を踏みつける先鋒隊長の役割を辞任したのもメシアを詐称して十字架に釘打たれ死んだナザレのイエスが復活したと主張するクリスチャンたちを世を惑わす反乱分子とみなしたわけでしたからでした。けれどもパウロがダマスカス途上でメシアの証明を受けたところ、自分がこれまであれほど否定してきたナザレのイエスがまさにメシア、すなわちクリスチャンだったのです。神様がこの地に送られたメシアはローマ帝国を追い出し政治的な独立と繁栄を抱かせてくれる世俗的なメシではありませんでした。人間が受けねばならない死の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになったナザレのイエス、死を打ち破り復活なされることで人間に永遠の生命の道を開いてくださった十字架のイエス、まさにこの方が神様が送ってくださった永遠の救いのメシアでした。その日以来青年パウロはそれまで自分が持ち続けていた誤ったメシア感を捨てました。彼にとってメシアはナザレのイエス一人だけで、彼の希望もただ十字架のイエス・キリスト一人だけでした。パウロも大祭司長グループも名目上は同じ主なる神様を信じました。そして彼らは皆神様が約束なされたメシアに対する同じ希望を持っていました。けれどもパウロと大祭司長グループがそれぞれ望んだメシアはこのようにまるで違っていました。その理由はパウロと大祭司長グループの信仰の対象である神様がお互いに違っていたからです。パウロと大祭司長グループは名目上では同じ主なる神様を信じているように見えました。しかしそれは事実ではありませんでした。大祭司長グループは神様がこの地に必ず政治的な独立と繁栄をもたらしてくれる誠実的メシアを 送ってくださるだろうという自分たちの望みを神様に投影した神様の胸像を作り出していました。名目上では神様を信じているように見えましたが、実際には自分たちが作り出した神様の虚像を神様だと信じる自己崇拝者たちでした。反対にダマスカス途上で主に会ったパウロにとって、信仰の対象はもう神様の虚像ではなく、聖書を通じてご自身を掲示なされた通りに実在なされる三位一体の神様でした。このようにパウロが信仰の対象としてみなした神様と、大祭司長グループが信仰の対象としてみなした神様が本質的に違いますので、彼らが皆神様が約束されたメシアに対する望みを持っていながらも、実際に彼らが望むメシアはお互いに全く違うメシアであるしかありませんでした。パウロが望んだメシアが、神様が実際にこの地にメシアとして送られたイエス・キリストだとしたら、大祭司長グループが望んだメシアは彼らの必要によって作られた虚構のメシアでした。その結果、メシアに対する希望のためにパウロはメシアを望んだ大祭司長グループによって告発されるという珍風景が展開されたのです。それで聴聞会場のパウロがこのように反問しました。8節です。神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうか。パウロが言及したあなた方は、今聴聞会に座っているアグリッパ王一行とフェストス総督の陣営の高位高官たちだけを指すのではありません。その現場に同席してはいませんが、イエス様のメシアたることと復活を否定する大祭司長グループを含むすべてのユダヤ人たちをひとまとめにして、パウロはそのように強調して呼んだのでした。大祭司長グループは自分たちが作った神様の虚像を信じていました。その神様の虚像が現れるべきメシアもやはり政治的独立と繁栄をもたらしてくれる虚構のメシアでした。その観点から見たとき、ナザレのイエスはメシアを詐称する詐欺師であり、自分たちが釘打ち殺したイエスが復活したと主張するクリスチャンたちは世を惑わす反乱分子に過ぎませんでした。しかしパウロは聖書を通じてご自身を掲示してくださった生きていらっしゃる神様を信じました。その神様は創世記一章一節からご自身を天地を創造なされた神様として掲示なされました。創造は無から有が、なしからありが可能になることです。それは不可能なことのない全能によってのみ可能です。それゆえ創造主の神様は全能なる神様と同意語です。創造者は全能者であり、全能者にはすべてのことが可能です。その神様が人間を死の刑罰からお救いになられるためにご自身の一人子を十字架の生贄にされました。そうだとすれば、全能なる神様にご自身の命令に従って十字架の生贄として亡くなられたご自身の一人子を死から引き上げることは不可能なことでしょうか。そんな能力もなく、ご自身の一人子を生贄として死なせるだけだとしたら、そんな神様が果たして創造者で全能な救い主であり得るでしょうか。それでパウロは、神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいと即断するのかと反問するしかありませんでした。それはパウロ自身はその事実を少しも疑問の余地なく信じていると宣言すると同時に、それゆえに この世のすべての人々も信じよという切なる願いであり訴えでした。しかし24節によりますと、パウロの信仰が終わるや、証言が終わるや、フェストス総督がパウロにお前は気が触れていると叫びました。フェストス総督の目にはパウロは狂うことなしにそんな根拠のないデタラメの話ができるはずはないと断定したのでした。アグリッパ王もパウロの証言を受け入れないのは同じことでした。本部の時期はおおよそ紀元後60年頃と推定されています。イエス様が復活昇天なされた後約30年が経過した時点です。パウロを告発した大祭司長グループの中の年取った人々は30年前にこの地上にメシアとして来られたイエス様を直接見た人々でした。しかし彼らはイエス様をメシアとして信じるどころか、かえって十字架に釘で打ちつけて殺してしまい、30年が過ぎた本文の時点に至っても、イエス様がキリストと証しするパウロさえも告発して、どのようにしても殺そうとしました。しかしパウロはその反対でした。パウロは青年時代にこの地上に来られたイエス様に、直接会ったことはありませんでした。その上イエス様を否定し、教会を踏みつける先鋒隊長でした。そうしたパウロが、今は逆にイエス様の証人になり、この世に向かって、神が死者を復活させてくださるということを、なぜ信じがたいと即断するのかと反問しています。パウロがイエス様がキリストであると信じる信仰の先鋒隊長として生まれ変わったのです。それはただただ神様の恵みによるものでした。それでパウロはエフェソの信徒への手紙2章8節を通してこのように告白しました。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。パウロにとって救いに至る信仰は、自分の努力の産物ではなく、全面的に神様が無条件で与えてくださった神様の賜物でした。教会を踏みつけていたパウロを、三位一体の神様がまず訪ねてこられて、神様ご自身を正しく知り、信じる信仰を賜物として与えてあげたのでした。パウロにとって信仰の動機は自分自身ではなく神様でした。そうだからといって信仰に関連してパウロが何もしなかったのではありません。パウロは自分の体を打ち叩いて服従させて、日々自分が死ぬほどに自分の意志を尽くして信仰の人生を生きました。パウロが偉大な信仰の象徴になることができたのは、彼が誰よりも意志を尽くして主の中で信仰の人生を生きたからです。しかしパウロにとっては、意志を尽くして信仰の人生を生きること自体も神様の恵みであり賜物でした。神様はそんな意志、そんな心、そんな実践力、そんな要件を恵みとして許してくださらないならば、自分にとってそんな人生自体が不可能であることをパウロ自身がよく知っていたからです。それでパウロは自分の人生を振り返りながら、神の恵みによって今日の私があるのですと告白したりもしました。自分が意志を尽くして主に従う信仰の人生を生きられたのも、やはり神様の大切な賜物だったのです。ここで私たちは重要な事実を悟ることになります。 この地上にメシアとして来られたイエス様を直接見て、イエス様から福音を直接聞いたユダヤ人たちが、かえってイエス様を十字架に釘打ちし殺したのは、彼らにはこの信仰の賜物が与えられなかったからです。神様の御言葉を任せられたという大祭司長グループが、イエス様がキリストであることを証しするパウロを手段と方法を選ばずに殺そうとしたことも、彼らもやはりこの信仰の賜物をもらえなかったからでした。自分の法廷と聴聞会でパウロの証しを続けて聞いても、パウロを頭がおかしいと即断したフェストス総督も、パウロの証しを受け入れなかったアグリッパ王も、この信仰の賜物とは無関係の人々でした。この数多くの人々がもらえなかった神様の賜物を、イエス様を否定し教会を踏みつける先鋒隊長だったパウロがもらったということは、パウロに対する神様の特別な恵みであるというほかありませんでした。パウロは神様のその大切な賜物を自分一人で独占しようとはしませんでした。パウロは生涯神様からこの大切な賜物をまだもらっていない人々に対して負債を負った心で生きました。彼は一人でももっと多くの人に神様のこの大切な賜物を伝えてあげる神様の通路になるために、あらゆる迫害と挑戦と危険の中でも3回も地中海世界を巡り歩きました。これが今日感謝手術を迎える私たちに主が本文を通して与えてくださるメッセージです。今年1年間自分の計画通りにいかなかったかもしれません。健康を損なったかもしれません。とんでもない計略にかかり不利益を被ったかもしれません。愛する人を失ったかもしれません。それにもかかわらず、私たちには神様に感謝を捧げねばならない絶対的な感謝の条件があります。神様が私たちに大切な信仰を賜物として与えてくださって、今年1年間も私たちが信仰の人として生きさせてくださったことです。私たちは神様が与えてくださったこの信仰で私たち自身を知り、この信仰で神様を知り、この信仰でイエス・キリストを知り、この信仰で私たちの人生を永遠に救い上げ、この信仰で死の共同墓地も飛び越えることになりました。それゆえ私たちにこの信仰がある限り、今年1年間うまくいかなかった計画も、失った健康も、無念に被った不利益も、愛する人との別れも、すべて神様の短くない御手によって必ず力が合わされ善に消化されるでしょう。もちろんこれまで信仰を守るために私たちの意志と努力も動員されました。しかし私たちの人生を振り返れば振り返るほど、それさえも私たちにそんな人生が可能となるよう神様が恵みとして与えてくださった神様の賜物だったと告白するほかありません。今日感謝手術を迎えて、私たち皆共にこの大切な賜物を与えてくださった神様に、私たちの心を尽くして感謝を捧げましょう。私たちもやはりパウロのように神様からこの賜物をまだもらっていない人々に 負債を負った心で一人でももっと多くの人にこの賜物が望むように主の証人として生きていく人生を神様に感謝の贈り物として捧げましょう。そして創世記1章1節からヨハネの黙示録22章の最後の節まで神様のすべての御言葉を全部信じることのできる一層大きな信仰を神様に切に求めましょう。この混乱する世の中で決して短くない御手をお持ちの全能なる神様を完全に信じる信仰でのみ私たち自身を守ることができ、この信仰でのみ私たちの家庭を守ることができ、この信仰でのみ私たちの職場を守ることができ、この信仰でのみこの地の教会を守ることができ、この信仰でのみこの国を守ることができ、この信仰でのみ全人類を守ることができます。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。神様がその大切な信仰を私たちに賜物として与えてくださったことを知ること、まさにそこから誠の信仰が始まります。お祈りいたしましょう。主よ、私たちは他の人より倫理的だったり道徳的だったのではありません。むしろその反対でした。それにもかかわらず神様は私たちをまずお選びになられ、聖書を通じてご自身を啓示なされた神様を信じる信仰を私たちに賜物として与えてくださいました。神様が天地を創造された全能なる神様であることを信じます。神様がご自身の民をエジプトの奴隷暮らしから解放させるために足の海を分かたれ、空からマナとうずらを降らせ、雲の柱と火の柱で彼らを導かれたことを信じます。神様が武装しない幼いダビデをして巨人ゴリアトに勝たせたことを信じます。神様がご自身の一人子を十字架の生贄とみなされ、死の真ん中から復活させることで私たちに永遠の救いと生命を与えてくださったことを信じます。この世の人々が信じられないこの重要な福音を私たちをして信じられるように、私たちに信仰を賜物として与えてくださった恵みを今日感謝主日を迎えてもう一度心から感謝を捧げます。神様が賜物として与えてくださったこの信仰の中で、今年一年の挫折と試練と痛みが神様の短くない御手の力が合わされ善に消化されますように、この信仰により自分に勝ち、この信仰によりこの世の悪と不義に勝たせてください。この信仰により自分を守り、この信仰により私たちの家庭を守り、この信仰により私たちの職場を守り、この信仰によりこの地の教会を守り、この信仰によりこの国を守り、この信仰により全人類を守らせてください。一人でもさらに多くの人にこの信仰の賜物が望むように、私たちもまたパウロのように主の証人として生きていく私たちの人生を日々神様に感謝の贈り物として感謝の贈り物として捧げさせてください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。